大変お待たせいたしました。それでは第2部私の主張を始めさせていただきます。今回は岡山商工会議所の企画広報部長畑平康彦氏をお迎えいたしまして、岡山の目指す政令指定都市についての個人的な見解ということをおっしゃってましたが、今後これからどのような方向で岡山が政令都市を目指していくのか、また岡山をどのようにデザインしていけばよいのか、そういったことを中心にご講演いただく予定になっております。岡山にかける熱い思いを語っていただきましょう。それでは畑平氏、盛大に拍手でお迎えくださいませ。
皆さんこんにちは。先ほど来ましたらたくさんいらっしゃったんでどうしようかと、実は今日は緊急なピンチヒッターでお引き受けしまして、本来ですと私のように商工会議所の職員というのは事務方ですので裏方の方にいるのが通常でして、表に出てくるってことはほとんどないんですけれども、塾長の、馬場先生と、先日三の瀬へ行ってきまして写真を撮ってくださったもんですから、その三の瀬50周年の姉妹都市のあれで行きまして、私も写真を撮る係で人のは撮ってるんですけど自分のを撮ってないんですね。それでそういう気遣いで先生が私の写真を撮ってくださってお持ちもくださったと。でそういう中でポツリと言われたのが、実は明日喋ってくれんかという話です。ですから私自身はいやそれはとてもという話だったんですけれども、そのタイトルがそのここにありますように、私の主張ということなんですね。ですから私自身その仕事をしながら私の主張というようなものを考えて仕事をしたことあるだろうかというのをその瞬間ちょっと考えました。ですから時々立ち止まって足元見ながら今自分に、やってる仕事がどういう仕事なのか、そういうようなことを考える機会にもなるのかななんて言って、しかも先生からほんの少しのお客さんだからということで、それで引き受けました。言い訳はそのくらいにして、引き受けたからには最近私が考えていることを、皆さんと一緒に考えていただければなということでお話を、させていただきます。40分ほどということで聞いておりますので、お話しさせていただきます。先ほど、JR さんの方からまだ支社長が残っておられるんで非常に緊張してるんですけれども、ディスティネーションキャンペーンのお話が出ました。それから昨日は西田敏行とか三國連太郎さんがやってこられて、千堀が過去にないぐらい、人が入ってですね、賑やかに、千堀公園が、歓迎会をやったと。これはフィルムコミッションですね。それから今先ほど言いましたように、この4月の27日から5月3日まではその三の瀬50周年ということで、姉妹都市で300人の岡山市民の方がアメリカを訪れたというようなことであります。でさらに言いますと、その連休前のちょうどこの会場では岡崎嘉平太さんの生誕110周年を記念した講演会が、息子さんとそれと全日空の大橋会長がお越しになって講演をされました。それは私も一番奥の後ろの席で聞いてたんですけれども、だからその前何があったかというとですね、これは敵塾ですけれども、蘭学の関係でやってますけどオランダフェア の話があって、国際ホテルで前夜祭的なことでにぎにぎしくやられております。で最近ふと考えるんですけど、商工会議所に身を置いときながらですね、この町の中の話題が非常ににぎやかだなというふうなことにふと気がつく時があります。それで来年は瀬戸大橋が開通20周年です。今年は空港が開港20周年ということで、20年前と比べましてもですね、20年前はそのいわゆる橋ができる、空港ができる、ものができるということで地域に話題が溢れてた時代じゃなかったかなと。その頃から一貫して企画広報に席を置きましてやってきた関係で言いますと、明らかにこの最近の動きっていうのはソフトだなというような気がしております。この岡山にこれくらいそのソフトの話題でこれだけ賑やかな話題が提供されてた時代が果たしてあるんだろうかというふうな気持ちを最近しみじみと持っております。 ですから先ほどのディスティネーションキャンペーンも JR さんのいろんなそのいわゆるソフト戦略の集約が岡山に持ってきていただいていると、私実はサンノゼ行きました、帰りはサンフランシスコ行きまして、あそこの坂道を上がっていく電車に乗ったわけですけれども、電車の出発点のところはですね、電車の転換機っていうんですが、転車台っていうのがあってですね、手動であの電車を回しておりました。あれだけ の, その観光施設でありながら、最後は人の手でこう電車の方向をあの向きを変えてるっていうところが非常にその なんとなくあのサンフランシスコのあの電車に親しみを持てた。それと同じことが実は岡山にもあって、津山しか知らなかったけど、先ほどの話では美作の方にも転車台があって、しかもそれを掘り起こして作ってるんだという話ですね。ですからこういう話を一つずつ断片的につなぎ合わせていくと、そんなに大きなハードの事業費をかけなくてもですね、この町が非常に元気が出るんじゃないかな、いい方向に今岡山があるんじゃないかなというようなことで非常に勇気づけられる、そんな気持ちを持っております。でそうした中で今岡山市の方では政令指定都市を岡山で目指そうというようなことで取り組んでおります。もちろん我々も応援しております。でこの我々が応援しているこのことについて、私自身が商工会議所の職員として、しかも政令指定都市推進協議会の事務局を預かっているものとして、実は私の主張としてどういうことを考えてやっているのかというようなことを改めて考えるということは今までなくて、ともかくその次々とか会議をやる、総会をやる、今度も5月の20日に午前中はファジアの岡山の試合を見て、その後午後は政令市の総会に行って政令市に弾みをつけるというような、そういう5月20日日曜日のスケジュールも私の中にはもう組み込まれておりますけれども、そういった中で少しこの適軸というような話を切り口にですね、考えてみたらどうかなというようなことで今日はお話をさせていただきます。この前のオランダフェアをやられた時にですね、富谷の古市社長が、言っとられました。今の国際ホテルの南木社長さんが、オークラの方で、アムステルダムのホテルの方にお勤めになってたと、それから、いわゆるオランダのアッシャーダイヤモンドっていうんですかね、オランダのダイヤモンドを扱っている宝石店の社長と、それとオランダ通りという名前を持っている表町の皆さんとが一緒に力を合わせてやってみようかと。それでそれが少なくともその岡山市が政令指定都市になると言っている平成21年まで頑張ってみようかと。実はその年は日本とオランダが交流を深めてから400周年の記念の年になると。でそれは西大寺の金坊の跡地で都市緑化フェアが開かれる時期でもあります。こういったいろんな要素をつなぎ合わせるとストーリーができるんじゃないかなというようなお話をされたのが非常に印象深く思っております。そしてその記念公演で今の新美高校というんですかね、昔の新美高校ですね、の開発先生という先生、河川の関係でケレップ彗星なんかを研究されておりますけれど、その先生の研究成果でそのオランダ人技師がですね、岡山にやってきてそういった土木工事をやったと。でオランダ人というのは非常にその損得抜きで一生懸命教えてくれるんだと。イギリス人のその技師はそのイギリスから物資を購入することをバーターで技術を教えたけれども、オランダの技師はともかく地元のためにということで小島湾の干拓もそれから旭川の治水もそういった形で無償で提供してくれたんだという話を聞きまして、オランダっていいところだなというふうに思って、それが先ほど言った適軸と結びついたわけですね。で適軸っていうのは大阪にまだ残ってますけれども、聞くとその柱にその刀の跡があってですね、若いその志士たちがけんけんがくがくの議論をしながらですね、時には刀を抜いてですね、議論をしたと。そういう中から、その福沢諭吉だとかですね、大村益次郎とかいろんな人たちが出てきたというようなことだというんですけれども、今そういった こう内発的な意見というようなものが出てくる環境が今岡山市に醸成されてきてるんではないかなと。私この適塾はまあうちの関係者もよう出てこられるもんですから、出て聞かせていただいたことも過去一度か二度あるんですけれども、地元にいらっしゃる方がこうやって喋れる機会がここに設けられたと。で4年ぐらい前から商科大学で石学講座っていう慶応義塾のその通信衛星を使ったその東京での、セミナー講演を、映像で見るというそういう授業を、まあ、お手伝いもさせていただいて一緒にやってきてるんですけれども、これは、まあ、東京で活躍しているような人たちが出てきてそれを、まあ、地元の人が見ると。でもこの適塾っていうのは面白いなと思うのは、こう地元で今やっとられる方がこう出てきてお話をされると、でみんなでその岡山のことを考えようやというようなことを口にできるようなそういう一部のリーダーとかの方向でやっていくんじゃなくて、みんなで市民が自らの主張とか自らの意見を述べてそれで町づくりに参加していこうじゃないかというような雰囲気が芽生えてきたんじゃないかなと。でそれは実はこれから政令市を目指す岡山にとって一番大きな武器になるんではないかなというふうに私自身は考えました。で、まあ、三ノ瀬とこれから仙台と2つ比較をさせていただいてお話をさせていただきたいと思うんですけれども、政令市を語るときに、まあ、我々政令市を勉強したのは、まあ、仙台の事例を、まあ、勉強させていただきました。でその時に分かったことはですね、宮城県と岡山県を比べると、いわゆる戦前、それから昭和29年以前の状況を考えると、いわゆる事業所っていうんですか、ご商売をされているようなところが、岡山県の方が宮城県よりはるかに多かったわけですね。それからその時代はずっと戦後、30年代も続いていたというようなことであります。ただそれが高度成長期の時期の頃から仙台の方が少しずつ今のいう廃業が創業より上回っているという状況ですけど、創業していくところが非常に多くなった。それから先ほど JR 東日本の戦略で東海東北の廃墟地という話がありましたけれども、いわゆる東京の支店が流れるように仙台に足場を求めていったという時代があります。29年というのはですね、その東北に限らずその、全国的に集団就職の、列車が走り出して、21年間にわたって相当の人たちが東京に送り込まれた、それの一番の供給源は東北地方だったんだろうと思います。でその彼らがその一番の夢を持ったのは東北新幹線だったと思うんですね。だけれども東北新幹線は昭和57年に大宮まで来てからですね、上野に行くのに61年、それから東京駅に入るのは平成3年のことということで、まあ、できてから10年ぐらいかかってようやく東京駅へ行ったと。それに比べますと岡山はですね、あっという間に大阪から、続いた東海道新幹線が山陽新幹線で岡山まで来て、あっという間に博多まで今で行ってしまって、それで新幹線効果を生かしきれなかったというふうに後世言われている、けれどもその東北の人たちにしてみるとですね、新幹線につながるっていうのがどんなにその大変なことかというようなそういうことを感じている地域ではないかなと思います。でその地域がですね、やはりその何をこうやろうかといったときに、やはりその市政100周年に政令市を目指そうとしたと、多少の地元の反対、例えば、その地元では三悪人と言われてですね、地元の商工会議所の会頭と新聞社の社長と、それともう一人誰だったですかね、3人のリーダーが、いわゆる悪者扱いされてですね、泉市との合併を強硬にその実現したと。商工会議所の職員は、駅でその政令市を目指そうというチラシを配ったというような話も仙台で聞いてきました。ですからそういったそういう人たちの熱意とか情熱みたいなものがあって、おそらく平成元年に市政100周年の時に人口も足らない、その当時では足らなかった状態の中で、見込み、政令市ということで、認可が下りたんではないかなというふうに思います。でそれからの、あれは もういわゆるバブリーな時ですから、右肩上がりでどんどんどんどんやってくると、いわゆる都心にあった学校は全部郊外に移転させると、その空いた学校の空き地には複合ショッピングセンターだとか、集客施設をどんどん作ると、そこに東北一円から東京の大学行かしたら帰らないけれども、仙台だったら同じ文化圏だということで、東北から学生が、たむろして集まってくると、それでさらに、そこに、政令指定都市になったということで、その東京の支店、支社支店が、次々と、出てくると。と考えてみるとですね、学生もですね、支店で来られるサラリーマンの方もですね、結局地元にはお金を落としますけれども、行政コストのかからない人たちがどんどん集まって、仙台の町を盛り立てていってくれたんだろうというふうに思います。そういう時代に政令市に仙台はなったんだろうと思います。ですからそれと同じことが岡山の場合には言えないと思います。ですから同じように参考に勉強にはするんだけれども、仙台がこうだったから岡山もそうならなければということにはとても言えないとは思うんですけれども、公的な統計で見ますとですね、例えばそのいわゆる、この2001年と、1996年の事業所統計を調べるとですね、その事業所 の, その数がですね、仙台の場合には、3.5% の減少ですか、いわゆるこの不況の状況の中で、事業所の減少が 3.5% ぐらいに抑えられて、従業者数ですね、雇用の面では、マイナス 0.6% しか、落ちてないんですね。ところがその当時同じ時期の岡山市を見ますと、事業所では 8.7% の減少になっています。それから、従業員につきますと、マイナスの 6.0%、いわゆる雇用を落とさない、事業所を閉鎖させない、そういう力がおそらく平成元年に政令市になった、仙台には一番苦しい時期に支えとなったんではないかなと。ですから我々としてはそれよりも、20年ばかり遅れて、政令市になるわけですから、それにはまたそれなりの、良さを持っていかなきゃいけないのかなと。でそのためには何が必要なのかというと、冒頭申し上げましたように自己主張する、ことが必要なんだろうなということを感じます。先ほど、JR さんのご説明で首都圏から見ると中国地方に行ってみたいというのは、わずか 1% だということですね。これはどんなに逆立ちしても JR さんが一生懸命やっても8000人を13万人までする、そういう努力は、していただける、それはありがたいことですけれども、それを100万人単位で、岡山に寄せるということはなかなかできない。だけれどもやっぱりなんか岡山に行っとかなきゃいけないねと、最近岡山がその変わったねとかいうような、そういう話が実は人を寄せるためには非常に大事じゃないかなというふうに思います。そのためにはまず地元の人たちが自己主張をするような、そういう時代になったらいいのではないかなというふうに感じています。でその例としてですね、一つ申し上げたいのがですね、我々その平成の頃にその最後の前奏と言われた、いわゆる順番で言うと五前奏の時代ですね、いわゆる地域連携軸と、いわゆる国土軸に串刺しのようにして地域連携軸を作って、それをバネにその地域の活性化を図ろうというような話を国土計画の中で作られたと。それで我々もその中四国南北軸だとか、行政の県におかれてはその西日本中央連携軸というようなことで、もうこれはもう自然、まだどれも消えてはいないんですけども、実質的な活動は休止状態になってきてて、まあやはり国土軸沿いの物事の考え方が最近はまた主流になってきていますけれども、やはりそれに同州制の話が知事が一生懸命されてますんで、これがいずれ絡んできてですね、もう一度その地域連携軸というようなものが見直される時代が来るだろうと。そういうことで、行政においてはその西日本中央連携軸というその広域の連携軸はいわゆる、なくさないけれども予算はつけないというような方針で去年あたりから進めてるんですけど、商工会議所がそれに合わせて作った西中四国南北軸っていうような考え方のものは、いまだに年に一度知らない土地に行ってやりましょうと。 でその時に、辞めてもよかったんですけれども、コーチの、辞められたんですけど、入間尻海斗さんという方が、まあ、辞めるのはもったいないと、辞めるのはいつでもできるけど作るのはまた大変だよと、だから辞めないで細々とでもいいから、その県域の人たちが交流する場を、商工会議所関係者が、企業経営者が集まれる場を残しておいてほしいというふうに言ってくださったおかげで、いまだに、残しておりますけれども、おそらくこのから その同州制を考えるときに、かつての考えたその、串刺しにしたその地域連携軸っていうようなものの考え方が非常に大事になってくるんだろうなというふうに、私は思います。でその地域連携塾をその当時勉強させていただいたときに、いろんな、国土省の、いわゆる、計画課の方で、まあ、作られて、いろんな省庁の、エリートたちが集まって、プランを立てていくという中で、まあ、それだけが原因じゃないんですけど、一つのところで田中さんという人がいらっしゃって、でこの田中さんというのは何者かよう知らなかったんですけど、地域交流会というんですかね、そういうグループを作って活動されている方で、その当時のその御前葬を作る際の国土庁の担当課長さんと一緒に本も出しておられます。でその本の中に、そのいわゆる明治維新にその坂本龍馬が一人であれだけ変えたんならば、今の時代坂本龍馬が70人いたら、日本は変えることができるというふうに明言して書いているんですね。でその議論をずっと書いてるんですね。で非常に、まあ、興味深く読ませていただいて、その思ったのは、どんなところでこんな話が出るのかなと思ったら、その田中さんという人は実はその、霞ヶ関の近くでその居酒屋をやってる親父さんだという話 で若い中央の、官僚がやってきて一杯飲みながらその親父と議論をすると。でそういう議論の中からいろんなアイデアとかが出てきて、でそれがその若い官僚たちが、徐々に偉くなってきて、その国土計画をまとめる課長なんかになっていくという、そういうプロセスの中でそういう話が具体的な日の目を見ていくというような話が後から分かったということであります。でそうするとですね、やはりもう議論するとか自己主張するとか、そういうようなことがやっぱり今までの岡山は非常に欠けてたんではないかなと。ですからそういった意味では、これからどしどしみんなで、まあ意見を出してですね、まあ刀の傷を残すほどはしないまでも、話をしながらそういう岡山の明日を考えていくという雰囲気を作ることが、実は政令指定都市の人口要件だとかメリットだとかって、これはつまらない話だと思うんです。メリットなんてあるはずないんです。その政令指定都市が幸せで、そうでない町が不幸かっていったら、そんなことありえない話ですから。おそらくその市民生活に対してメリットがありますよというようなことを言わないと、そのサイレントな人たちはあまりその乗ってこないんではないかというふうに行政側が心配されているんだろうと思うんですけれども、実はそのやっぱりそのメリットではなくって、その自分たちの幸せを実現するために政令市はいいなというふうに思う、そういう自己主張ができる市民が多くなることが、実はその政令市の活性化につながるんではないかなと。むしろなることよりも、なった後の政令市の運営を担うような人々をどうやって作っていくのかというようなことが必要じゃないかなと。そのために冒頭申し上げましたように、最近の岡山市内の話題、岡山県も入れてもいいと思いますけど、話題はどうもそのお金を使わずにソフトな話で十分盛り上がってるなと。オランダフェアで、まあ、オランダ公園を作るんだというような話も出てました。それから、フィルムコミッションで、まあ、今日も、これからいろんな意味では、協力していかなきゃいけないとは思いますけれども、松竹さんについてはそのいわゆるそのタレントさんのギャラだけは払うけれども、宿泊から、移動から何から全部一切かかる経費は全部地元負担だよと、それを承知でその誘致してくれというのが 条件だったらしくて、これから、まあ、先ほどの、いい日旅立ちの日立と日本旅行じゃありませんけれども、ちょっと御座船を移して、料理さんが、あるいは、リマーニを移して天満屋さんが、あるいは、いろんなその有力な企業さんが、 あるいは地域が、映像の中に取り上げられることで、その、支援っていうんですかね、やらなきゃいけないと。でそれの、応援を支援委員会の、会長というか委員長をしているのがトヨペットの末永さんだということですから、当然やらなきゃいけない、ことになるんだろうと思うんですけれども、そうやって、ただそれは明らかに過去のことを考えると、ハードの工事をするよりは道路を作るんだ、港を作るんだ、空港を作るんだ、瀬戸大橋を架けるんだというようなその単位から言うと、非常にその、かけるコストが非常に小さいわけですね。それでいて、住んでる人も幸せであり、それから周りから見てどうも岡山は楽しそうだねと言われてですね、来る人が増えてきて、その時に JR に乗ってきてくださるというような、そういうようなことになるとですね、この町が本当の政令市としての風格ができるんじゃないかなというふうに、思います。今回4月の27日から、サンノゼ行きました際に、私ども商工会議所の、公式な、メッセージとして、向こうのサンノゼシリコンバレー商工会議所へ、お手紙を持参をさせていただきました。でその手紙、後ほど今日は急場しのぎで来たもんですから十分な資料を用意してませんので、皆さんにはお配りしてませんけど、また塾長にご相談して、またホームページか何かに、今日の関係するような資料は、載せさせてもらおうとは思うんですけれども、もう英語で書いていただいた方も今日は来てくださってますけれども、和文で言いますとですね、こう書いたんです。今や三ノ瀬市はというのは、その50年前に三ノ瀬と姉妹都市を縁組を結んだときは、三ノ瀬が15万人ぐらいの田舎の町だったということなんですね。でその田舎の町が今や100万人には至ってませんけど、ほぼ100万人に近いような、しかも全米で10番目の都市になって、しかも過去を書いてますけど、全米第10位の人口を要し、1世帯あたりの収入が全米でナンバーワン、米国で最も安全安心な町となり、世界的な企業をはじめと多くの事業所が活力あふれるビジネスを展開する夢の都市に成長されました。その中で重要な役割を果たす三ノ瀬シリコンバレー商工会議所に敬意を表する次第です。当岡山市におきましても、人口70万人の西日本の拠点都市として現在全国第18番目の政令指定都市昇格を目指しています。我々にとって三ノ瀬市の姿は目標であり、都市経営にとって多くの学ぶべきモデルがあると申せましょうというような内容の文章をお手紙として持っていきました。でこれを英文に書くと、まあ、また掲載しておきますけど、非常に優れた美文で英文にしていただいたんですけれども、非常にバランスが取れてるなと。一時三ノ瀬にはもうかなわないわっていうのは、岡山市民の方々この50年の、半世紀にわたる、絆と、山陽新聞さんも書いておられる、これから新しい、50年に向けての絆をどう作ろうかというふうに我々考えますけれども、一時三ノ瀬、シリコンバレーの中心の町になった三ノ瀬と今の岡山市ではとても釣り合いが取れないわというふうに思った人も多かったはずなんですね。ところが僕この文章が書きました際にですね、なんかその全国第18番目の政令指定都市を目指している岡山市というそのフレーズに非常にその満足感がありましてね、いやこれは全米で第10番目の三ノ瀬市っていうようなことで言っても引けは取らないなというような、そういう何かプライドめいたものを感じました。で実際に三ノ瀬に行きまして、あまり三ノ瀬の話はこれからいろんなところでいろんな方が言われるんで私の持論はあれなんですけど、三ノ瀬もですね、印象的にはその全米10番目の町であるというようなこととか、対サンフランシスコに対するそのライバル心みたいなものを非常に持ってんじゃないかなと。 やはりそのいわゆる我々はそのロッキード社だとかですね、シスコシステムズだとか、あるいはそのインテルだとか、いろんなその世界に通用する会社の本社があそこにあるというようなものをその目の当たりにして見せていただいたんですけれども、だけれどもその後帰りはサンフランシスコから帰らなきゃいけないと。だこれは理由があったらしいんですね。サンノゼ空港はジャンボ飛行機が飛べるんですけれども、飛び立つ時に出す排気ガスが空気を汚すということで、サンノゼ空港はジャンボの離発着を禁止している空港だということを後から聞きました。たまたま今回は、ガソリンの燃料が全くなくなって着陸するだけの、飛行機ならば OK というようなことでサンノゼ空港に岡山空港から直行で行けたんですけど、やはり帰る時は、別の空港を使って、飛び立つというようなことになったらしいんですけれども、どうか分かりませんよ。ただサンノゼはそういうところで、環境問題なんかやってて、非常にその我が町に自信と あれを持ってるんですね。ところがやはりそのサンフランシスコはその人口ではサンノゼにもう負けてるんですけれども、やはりあれだけ その歴史と文化を蓄積している町の風格っていうんですか、それは見た目にはその夜なんか怖いような雰囲気もあります。だけれどもそのダウンタウンを形成しているの町並みとかですね、残ってるこのゴールデンゲートだとかベイブリッジ、それから先ほどの電車だとか、その市内にあるいろんなものを総合すると、やはり町の風格としてしてははるかにサンノゼなんかよりは立派な町 に我々は私は感じました。ですからそれを比べると、おそらくサンノゼの人たちもそのサンフランシスコには負けてるという意識があるんじゃないかなと。今のサンノゼはすごい町になってる。だけれどもそのちょっと振り返ってみたら、その岡山と姉妹都市を結んだ当時はまだその田舎 その農場に囲まれた田園都市に過ぎなかったというような、そういう意識はやはりまだあるんだろうなというふうに私自身は非常に感じたもんですから、それを考えますとですね、やはりその今サンノゼと岡山市この50年というのは無駄ではないんじゃないかなと。しかもその岡山といわゆる日本の都市が外国の都市と姉妹縁組を結んだのは4番目だというふうに市長の挨拶で出てましたけれども、要するにその岡山市というのは当時の岡崎市長がそれだけの英断を持ってその外国との姉妹都市を実現したんだなと。でそれが50年後経ってみると、その間のいきさつはどうであれ、行ったり来たり、あるいはジュニアオーケストラがというような、そういう市民グループ子どもたちの交流、そういうようなものだけに支えられていたけれども、50年経って行ってみたら、サンノゼはもうアメリカを代表するような街になって、世界を代表する企業が集積している、それからこれから新しいビジネスチャンスが花開く、そういう素地をいっぱい持っている街になっていると。それに対して岡山市は、政令指定都市を目指す岡山市は一歩も引けを取らないんだというような、そういう気持ちが今回私ども商工会議所のメッセージには託させていただいたというふうな気持ちです。ですからこれから相互のこれから、まあ市長も言っておられますけど、経済交流が伴わない国際交流はないんだと、経済の支えがなくて福祉があるもんかというような、そういう話もありますけれども、やはり我々はそのおそらく今日いらっしゃる方は企業関係の方が多いと思いますけれども、いわゆる岡山の企業として、その底力を持ってですね、これから新しい岡山市を作っていく、それが政令市岡山市を作っていく原動力になるんだろうと。でそういった時に、まあ一番の原点になるのはこの町で商売をやって事業をやって楽しいな、あるいはこの町に住んでてよかったなというような、そういう思いが持てるような町になってくれれば、それが政令市という冠をかぶせてもらえれば、これほど我々この町に生きていくものとしては幸せなことはないんではないかというような感想を持って帰ってまいりました。で大体時間が来ましたので最後まとめますけど、私その連休前の岡崎嘉平太先生の生誕110周年で、息子さんの岡崎明さんがいろいろと1時間ほど講演された中で、その嘉平太先生は全日空なんですけれども、岡崎明さんの長男は日本航空へ勤められたと。で、まあ いわゆるその係長になるだとか課長になるだとかっていうその出世をしていくそういう時期にそのどうも遅かったらしいですね。そういう言い方されて、でそれをまあ親父さんに伝えた時に、親父さんがその底辺でこう出世争いで右往左往するなと、本当に偉くなって本当に仕事をしなきゃならなくなった時、その仕事をできる実力を持ってなければ上には上がれないんだということを諭してくれたというお話をしてくださったんですね。で、私はそれは私自身へのそのいわゆるあの岡崎嘉平太先生が息子さんの口を通じて我々に、現代の我々にまあメッセージとして投げかけてくれた言葉だろうとは思うんですけれども、我々はその言葉をまちづくりにも言えるんじゃないかなと。本当に伸びて大きな実力のある町になるための実力を持ってなければ政令市になったってそれはしょうもない話だよと言ってるのと一緒だと思うんです。ですから我々は政令市の手続きは行政にお任せしようと思います。だけれども我々が本当にやらなきゃならないのは、行政の手続きが済んで本当の政令市になった時に、岡山の企業はすごいねと、岡山で生活している人たちは大したもんだと言われる政令市市民として、企業市民として、元気を出せるようなそんな町にしていかなきゃいけないんじゃないか、それが、この前岡崎先生の、講演会この会場で、聞いた話で、私はそういう思いを、持って、それがさらにはオランダフェアだとか三の瀬の視察だとか、ディスティネーションキャンペーンだとかフィルムコミッションだとか、こういう新しい動きの中で今岡山の中にいろんなものが動き出している。でこれをみんなで、共有の財産として、明日の岡山の発展に結びつけていくように、この適塾に参加していただくような方々と一緒にやっていけたらいいなというふうに思って、今日の私のお話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。ただいまお話しいただきましたが、会場の方でどなたかご質問ご意見等ございますでしょうか。挙手をよろしくお願いいたします。どなたかいらっしゃいますでしょうか。はい、じゃあすみません、あのそちらの青いシャツの中段の方よろしくお願いいたします。すみません、マイクが参りますので少々お待ちくださいませ。
すいません、最終的にちょっとこちらも勉強不足なんですけど、多分政令指定都市になるにはもうあと1万か2万弱の人口が足らないと思うんですよ。でこれからの少子化の中でも必ず増えることはないと思うんで、あとはもう合併でどこかを食っていくか、あで要は何が足らないから政令指定都市になれないのかなっていうのがちょっとイメージとしては湧きにくいんです。あとはもう政治的力なのか、もう多分、ね、いろんなところで議論されてると思うんですけど、一切そういうのがちょっとこちら素人には分からずに、みんな頑張ろう頑張ろうだけのイメージがあるもんで、うん、そこら辺をちょっとなんか分かりやすく説明していただければと思う。
はい、今年の10月に岡山市は70万人を超えるというふうに推計が出ております。ですから人口要件はもうまあ、国勢調査は5年に一度ずつしか出てきませんけれども、いわゆる実質的な人口としては70万人を超えていきますので、本当に、まあ、あとは、いわゆる監督官庁である総務省と岡山市さんの交渉で、その政令市としてのやっていけるだけの行政能力が岡山市にあるんだということを認めてもらえれば、これでなれるんだろうと思うんです。ですからおそらく21年の4月の、政令指定都市昇格は間違いないことだと私どもは思ってるんですね。ただそのことを市民の方はまだあまり十分理解されてない方も多いと思います。ですから、まあ、これから、まあ、いろんな機会を通じてこれから PR もしていかなきゃいけないと思うんですけれども、ですからそういう我々私としてはですね、多分なるんだなと思っている立場で言うと、じゃあなった時にどんな町になっていくべきなのかっていうのを、最近の動きからふっと見たときに今日のお話のような感想を持ったというようなことです。人口とかそういう能力とかそういう面ではおそらくクリアしてくる。あとは、まあ、難しい行政同士のその借金の問題だとかですね、いろんなことがあってきて、それがまあいろいろと解決しなきゃいけないことなんだろうなとは思いますけれども、我々としてはそういうふうに理解しています。
よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。したらよろしくお願いいたします。すみません、マイク回りますのでお待ちくださいませ。
今日はいい話ありがとうございました。おっしゃっていらっしゃったように、政令指定都市になるに向けてね、岡山市がそのソフト面で、自己主張がされたり、あるいは議論がされていくソフト面で その活性化みたいなものが感じられる。私もそれを感じます。ただ私20年前に岡山に住んだことがありまして、それから10年前にもちょっと2年間ぐらい岡山に住んでました。そして今回岡山に1年半前に来て、その時々にどんどん変わっていって、極端に言ったらこの1年半の、私が来てから1年半だけでも、もうすぐさっきおっしゃった自己主張というのか議論というのか、どうしたらいいんだろうということを一生懸命そのいろんなところで議論されている雰囲気があって、ああ動いてるなというのを非常に頼もしく私自身も感じてますし、私らがお役に立てるところがどこかあるかなというようなことをも合わせて考えてます。そういう中でこれから政令指定都市になっていく中で、いくつかのそのキーワードが私の中では生まれるんですけども、その政令指定都市というのは、一つはその他の都市と同じではないだろうと、独自性みたいなものが岡山市には岡山市の独自性みたいなものがあるだろうし、もう一つは岡山市のが政令指定都市になったら、やはりそこの先ほど風格という言葉がありましたけども、風格なのか品格なのか何なのかちょっと分かりませんが、やはり政令指定都市としてそこに住んでいる我々市民が、その自信とあるいは誇りみたいなものがですね、感じられるような風格品格みたいなものがいるような気がするんですね。そうすると何がそのこれからその政令指定都市になっていく、あるいはなった後に他の都市との違う独自性をどこに求めていけばいいのか、この町の、あるいはそのこの町の風格品格、そこに住む人の誇りみたいなものはどこに見つけていったらいいのかというのは、私は大切なポイントのように自分では考えてます。私なりに何がお役に立てることがあるのか、自分では何ができるのかということはこれからも考えていかなきゃいけないなという感じがしてますけど、そのあたりについては何かご意見をお持ちならお聞かせいただけたらと思います。
要はですね、まずソフトが大事だと言ってくださって、社長の先輩になります浅沼さんも今帰られて、中国から のインバウンドをするために招致状をどんどん出して、JR が全部呼んでるような観光客がやってくるというような、そういう誰も考えると、それだけでそのインバウンドで外国の中国の人が来てくれるのかと、要するにその台北からのチャーター便をですね、高松だとか鳥取だとか米子はですね、上手に使っても岡山空港に入れれないとかっていう時代がちょっとありましたけれども、いろんなことじゃなくて、ちょっとしたことでですね来てくれるんだという、そういう知恵ですね。ですからその知恵が大事なんじゃないかなと。でこの岡山の町っていうのは確かに社長来られたこの1年半がすごく動き出しているというふうに僕らも実感するんですけれども、知恵を持っている人が非常に多いと思うんですね。でその知恵をもっとみんなでこう盛り上げてあげるというか、こっちの知恵とかこっちの知恵でですね、入り口で足踏みをする時代がずっとこうあったと、それがまあ損をしてきた。だけれども考えてみたら、その東京やいろんな企業のトップの方でですね活躍する県出身者の方が非常に多いですし、そういう意味で言ったら、そのやっぱりその教育圏であり、そのいわゆる人間が財産である。ですからやはり私はそのこの今そのこの町の その旭川がいいとか、西川の緑道公園がとかいうようなことももちろん一つの誇りとするべきことだろうし、その都市部と農村のいわゆる田園のその線引きをはっきりして町づくりをするというようなことももちろん大事だろうけれども、やっぱりその知恵を持ったその岡山市民が自慢ですと言えるような、そういう雰囲気になってくるといいんじゃないかなと。で私今日は身内が多いんでもう一つ言わせてもらうと、2年3年前にですね、岡山に J リーグを作ろうと言って、応援してやってくれと言って、そのファジアの岡山っていうチームがあった。 もうでもその岡山県リーグからようやく地域リーグに上がったぐらいで、それも国体目的のために作ったあのチームだったということで、まだ全然その試合をやっても500人もお客さんが来ないような、そういうあのチームだった。でそれが徐々にそれ応援していくと、どんどん人が集まってくるようになってきて、で、まあ、昨年の開幕戦に桃太郎スタジアムに3000数百人入ったらすごいことだと、で優勝を決める試合に7000人だったんですかね、8000人近く入ったと、それはすごいことだと言ってたら、今年の、この前 の, その4月29日の桃太郎スタジアムに5600人入って、その募金の樽を置いたらどんどんお金が飛ぶように、なんていうんですか、お賽銭箱のようにして金が入ってたというような、そんなことになって、要するにそういうことをしたかったんですよね、岡山の人ってのは。でもなかったんですよね。だからタイガースを応援しなきゃいけない、カープを応援しなきゃいけないというようなことだった。じゃあ自分のところにそういうのがあったらみんなで応援しようと、でユノ号があるが、シーガルズがあるがと、このスポーツの世界でもこう人を中心にした何かのものが確かに生まれてきて、それに対して地元の人たちがみんなで支え合おうという気持ちが目に目に見えて出てきてるっていうのが、この実はこれからの岡山市の政令市の一番腹の底に置かなきゃならないその誇りっていうんですか、プライドっていうんですか、それはまず岡山市民に自信を持つということと誇りを持つということなんじゃないかなと。でそれをまあ要するに行政とか、我々も含めてですけれども、それを上手にその皆さんに理解してもらって、その方向でみんなで力を合わせる方向に持っていけることができたら、この町はおそらく18番目の政令市ですけれども、18番目の、スマップの歌じゃないけれども、ナンバーワンじゃないけれども、オンリーワンの18番目の政令市になれるんじゃないかなというふうに思います。
ありがとうございました。一緒に頑張ってやっていきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございました。では他にいらっしゃいますでしょうか。はい、どうぞ。
ごめんなさい、ちょっと時間がないんで、まあ、おっしゃる通りでもうようわかるんです。でもう一つですね、やっぱり考えとかなきゃいけないのは、私非常に経済力をですね、基礎経済力というものをある程度つけないと、いかに立派な文化がありいかにあってもですね、やっぱり飯を食わないといかんのではないかと。一番最近、まあ、残念に思うのはですね、商社が岡山から全部出てしまったと。でこれに対してですね、私なんか非常にこの危機感を覚えるんですけども、まあ、行政の人が出ていったかいな感じの面があるんじゃないかなというふうに、まあ、ほんまは思ってるのか思ってないか分かりませんけども、なんかこう軽く考えてんじゃないかと思うんですけども、商工会所なんかはやっぱり、まあ、かなり深刻に考えてんじゃないかと思いますけども、こういうあたりをですね、まあ、もっと何か考えてみないといけないんじゃないかなということを思うんですけども、いかがでしょうかね。
おっしゃる通りです。ほんの10年前までです、商社5社会っていうのがあって、これが非常に力を持ってて、いわゆる物は動かさないけど伝票で物を動かせるっていうのが一番の力で、その広島と岡山をやって、どうしても広島に欠けてないのはその商流っていうんですかね、物流ではなくて商流。その時に、まあ、岡山はともかく物流だ物流だってやってきたんですけれども、商社に持ってるその商流をやっぱり広島から、叶うことができないと。でさらに言ったら、そういう出先であっても支店がどんどんなくなってしまって、今先生おっしゃったようになくなったと。でもこの前その昨年政令市になりました堺が、これは堺はその大阪府の中のベッドタウンですけど、人口はあるんだけれども政令市になりたくても、大阪府に邪魔をされてなかなかなれなかったという町ですけれども、それがようやく政令市になったと。でその慣れない時代に、その堺から日経新聞の支局がですね、今その中小企業の元気のある頑張る中小企業を応援しようと、 それでいわゆる東大阪に、まあ、青木さんなんていうその今広告機構のコマーシャルなんかでご存知だと思いますけれども、小さな町工場から人工衛星を上げようとか、初めてそのロッキードの部品を受注した、直接受注できた中小企業として名を馳せた町工場の町というようなことで、東大阪が脚光を浴びた時代があって、その時に日経新聞の支局が堺から東大阪に移ったっていうんですね。ところが政令市になった時に日経新聞の支局がまた堺に戻ってきたというのを向こうの中尾海斗さんがお話しされておりました。で、私どもは、まあ、これはまあ私ができることじゃなくて、多分あの幹部の皆さんにも申し上げようとは思うんですけれども、政令市になったら商社の一つもないような政令市がどこにありますかということで、ともかく商社をまた呼び戻すというようなことももちろん考えなきゃいけないですし、商社、大手の商社がなくても岡山そのものが商社になるような企業が生まれてくればいいとは私は思います。ですからそれだけの力のある会社がこの町から育っていけばいいんだろうなというふうに思います。三菱がとか三菱商事がとか伊藤忠がとかいうような、いわゆる戦前からあった、その岡山に元からあったところは大体がその水島関連あるいは繊維関連、そういうようなもので商いをする、そのために必要だった商社が多いものですから、そうではなくて本当の岡山の経済力をということですから、それを支える商社機能というようなものも自ら作れるぐらいの町になったら、素敵だなというふうに思ってます。でも商社は必要です。はい、
はい、ありがとうございました。まだまだ皆さんからご意見あるとございますが、お時間の関係もございます。これで最後にさせていただきます。講演の中で自己主張をする市民という言葉が私とても印象的だったように思います。まあ、もちろん、同州政いや政令指定都市というのは、まあ行政の方が活躍の場になるのかもしれませんが、我々はその状況をただ見過ごすだけではなく、幸せかどうかを自分自身で決めれる市民でありたいという、そういう熱いメッセージをいただいたような気がします。先ほどの居酒屋のお話ではございませんが、この適塾、そういった議論の場としてますます発展させていければと私個人的には思いました。それでは、畑平様に盛大な拍手をもう一度よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。では以上をもちまして、第5回講演会および私の主張を終了させていただきます。長い間ご清聴ありがとうございました。なお次回5月22日火曜日は午後6時半より当サンタホールで、株式会社光栄堂代表取締役会長の武田修一氏をお迎えしご講演いただく予定になっております。次回も多数お誘い合わせの上ご来場お待ちしております。本日は長時間ありがとうございました。お気をつけてお帰りくださいませ。